イエイ。はい、今日は、ヨハネ10章17節から21節読んでもらいました。この前のところで、イエス様が私は〇〇ですよって言ってくれたんですけど、みんな覚えてますか？イエス様は今答え言ったでしょ。イエス様は
日本語
でイエス様は何て言ったかみんな覚えとる？私は何とかです。
良い羊飼い。
うわー、良い羊飼い。ピンポンピンポンピンポン。そうですね。良い羊飼いですよって言った話。で、羊のためにどうしますよって言ったの？命を捨てるって言ったよね。だから命を捨ててまで羊のために一番いいことをしてあげるんですよ、ね、そういうことを言ってくれました、ね、みんなこれ信じられる？イエス様ってそこまでしてくれるんだって本当に信じられますか？信じられる人、あ、おいいね、すごいね。で、今日はその続きです。で、今日は、どういうことを言っているかっていうと、またイエス様がすごいことを言ってますね。イエス様は自分で命を捨てるんだって言ってますね。これすごいよね。そして自分で命を捨てて、それで終わりですって言っとるかね。何時書いとったかね。イエス様は自分で命を捨てますよって言ったでしょ。で、その後どうなるって言ってった？自分で自分で命を捨てて、もうそしたらもうそれで終わりですよって言ったかね。違うよね。そう、そうね、英語で、take it back up、 つまり捨てて、命を一回自分で捨てて、今度はそれをもう一回取り戻すことができるんですよってイエス様が言ってましたね。え、ちょっと考えてみようと思います。みんなさ、命っていくつある？
1個。
1個しかないね。普通1個しかないんです。だから例えばもし自分の命を捨てたとします。例えば友達を助けるために自分の命を捨てるとかね、そういうふうにしたとします。そしたら自分の命はどうなってしまうんかね。1個しかないんで、それをバンって捨てて使ってしまったらどうなる？本当？もう一回復活してさ、なんかハートが3つぐらいあるんじゃないと。あれ違う。あ、それゲーム。はい、それゲームですね。で、ゲームだったら命が3つぐらいあるんですね。時々ボーナスとか言って、1個増えたりします。でも俺たち人間は命1個しかないよね。で、その命を捨ててしまったら終わりなんです。終わり。ところがイエス様は違うことを言ってます。自分で自分の命を捨てることもできるし、またそれを拾うこともできるね。すごくない？つまり命っていうのは私の好きなようにできるんですよってイエス様言ってますね。私が好きなようにできるんですよ。で、好きなようにできるんだけど、私は天のお父さんが言う通りね、命を捨てるんですよ。これ何のためにイエス様は命捨てるんかね。覚えとる？私たちを救うためよね。私たちの救いのためですね。そのためにイエス様に与えられている命、人間の命っていうものを捨てる。つまり本当は人間が神様に背いたからね、いらないって言ったから命を落とすことになってる。でもイエス様がそうなってほしくないからっていうことで、命をね、身代わりに捨ててくれるんですよ。これがイエス様の 用意してくれた、ね、みんなが許される道ですね。そしてイエス様はその後に今度はその命を捨てた状態からもう一回その命をゲットするって書いてあったよね。でこれどうしてイエス様はもう一回命を取り返すんですか。何のために命をもう一回取り戻す。何のため。うん、何のためかいね。イエス様どうして復活してくれたんかね。私の罪の何、きれいにするよね。で十字架できれいにしてくれましたね。十字架できれいにしてくれました。あ、死んだままだったら死よりも弱いということになる。つまり結局イエス様もみんなの罪を身代わりに引き受けて死んでくれたけど、それで終わったやないかっていうことになってしまうということね。でそうじゃないよっていうことをみんなに分かってもらうために復活したんでしょ。だからイエス様は死んで終わりなんですか。違うよね。死よりも強いんですか。強いよね。死に勝てるんですよ。もともと死っていうのは神様が作ったものじゃないんですよ。わかる？神様が作った時の世界ってどんな世界やった？完璧やろ？完璧な世界には死はなかったんですよ。死ぬっていうことはなかったんです。ところが人間が神様のルールを破ってしまったから死ぬっていうことが始まってしまったんです。なんでかっていうと人間が神様のルールを破ることによって神様から離れ離れになってしまったからです、ね、だから死ぬっていうことが入り込んできた。ところがイエス様はその死ぬっていうことを始めてしまった、ね、スタートボタンを押してしまった人間たちの間違いを全部許すために十字架で身代わりになってくれたやろ。そして身代わりになってあなたたちがした悪いことを間違ったことを全部許しますよって言ってくれたよね。十字架で許してくれた。そして今度は復活することによってあなたたちがスタートしてしまった死ぬっていう結果を全部消してあげますよ。私は死ぬことよりも強いんですよ。私の命は死んでも終わりじゃないんですよっていうことを見せてくれた。わかる？これ。だから十字架で俺たちの間違いを許してくれて、そして復活することによって俺たちの間違いを今度は直してくれた、ね、許したまんまでも、ね、例えばお茶碗割ってしまってごめんなさいって言って、じゃあいいよって言って、じゃあそしてごめんなさいって言った瞬間にお茶碗がブルって元の形に戻るかね。戻らんやろ、ね、戻らないんですよ。壊れたものは壊れたまんまなんだけど、イエス様は復活することによってまるで壊れたお茶碗をブッて元に戻すかのように新しい命を生きることができる。死んでも新しいスタートがまたできるんですよっていうことを教えてくれたんです。これがイエス様です。すごいやろ、すごいと思う人、すごいやろ。だからイエス様には終わりっていうことがないんです。だってイエス様は永遠の命持ってるから。永遠っちゅうことは終わらんちゅうことよね。すごいやろ、ね、終わらんちゅうことで、しかも俺たちの命がこのまんま100年200年300年400年500年1000年1万年10万年って続いていくんじゃなくて、俺たちの古い自分は一回イエス様と一緒に十字架で死にます、ね、昔の自分、つまり神様なんかいらんって言った自分、神様のルールなんか破らん守らんでいいって言った自分、それは一回イエス様と一緒に十字架で死んでしまいました。そしてイエス様を信じる人はイエス様と一緒に死よりも強い命をもらって生き返ることができてる。今生きてる。だからイエス様信じてる人の命は前の命とは違うってこと。死んで終わりやった命とは違うってこと。これをねよく覚えておきたいです。 で覚えるだけじゃなくてそれを毎日の生活で味わっていきたい。よくロッキー言ってますね、聖書をいくら読んで全部頭に入れてもこれを味わってなかったら、体験してなかったら、本当に生きてなかったらめちゃくちゃもったいないんです、ね、だから今日言っているイエス様の言葉を生きて体験していきたいね。じゃあどんな時にどんな風に体験することができるのか、まず一つ、自分がああもうこれで終わりやん、自分はこれ以上どうしようもない、もうダメやんって思った時に、もう一回この言葉を思い出してほしい。イエス様は俺たちのために命を投げ出してくれて、そして罪を許してくれた、そして今度は俺たちに新しい命をくれるために復活してくれたよね。ちゅうことはそのイエス様について生きよったら、自分ももうダメやんちなった時でも何も心配せんでいいこと。イエス様は壁で行き止まりで、そこで終わりじゃない、そこからまた新しく、進む道を作り出してくれる、新しい命を生かしてくれる、ね、これが一つです。だからもうダメやんって思った時、ね、全然心配しなくていいです。それからもう一つ、この言葉を味わうために必要なこと、それはね、イエス様が自分の命を投げ出してまで俺たちのためにしてくれたんやろ、自分の命を全部使って使い果たしてくれたってことやろ。そこまでして俺たちのことをめちゃくちゃ大事に思ってくれて、愛してくれて、ね、わざわざ来てくれたわけです。じゃあ俺たちもイエス様についていくときに、ね、俺たちもイエス様についていくときに、俺たちも同じようにイエス様のためにこの命を全部使い果たしていく。そしたらどうやろうか、ね、イエス様のために持ってるものもそうだし、持ってる時間も、持ってるお金も、持ってるエネルギーも、ね、全部使い果たしていったらどうやろうか、ね、イエス様が命をかけて俺たちを許してくれたように、そしてイエス様が命をかけて俺たちを新しく作り直してくれるように、俺たちも命をかけてそのイエス様についていったらどうなるやろか、ね、これがすごい大事です、ね、イエス様は全部命をかけて俺たちのためにしてくれたのに、俺たちは自分の命をちょこっとだけ、もうこれだけでイエス様許してとか、ちょっとあとは大事やけん、もうイエス様にはあげられんけん、これ自分で守っていくけんって言って生きていくとしたら、イエス様どう思うかな。悲しいよね。ね、みんなもそうやろ、ね、例えばお友達のためにいっぱいいっぱい時間をかけて、そしてお金を使っておいしい誕生日ケーキを作ってあげたとします、ね、そしてお友達がへーって言ってそれを見て、おすごいやんって言って大きなケーキなのに一口だけ食べて、あ、まあいいや、ありがとう、あとはいらん、ね、って言ったらみんなどう思う？
悲しい
よね。もしそのケーキをわー美味しいってもう全部食べて、気がついたら丸いの大きいの全部食べとった、うわちょっとお腹壊すかもしれんって思うかもしれんけど、でも全部食べてくれたらどう？作った人は嬉しいよね。それと似てるかもしれません。イエス様がくれた命だったら、その命を全部使ってイエス様についていくっていうことを、この聖書の箇所から俺たちは分かるんじゃないかなと思います。どんな時でもよ、ね、だから他のところに聖書の言葉書いてあったよね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよって書いてあるね。すごいやろ、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くし全部やろ、もう残ってるとこないですよ、ね、全身全霊よね。それでイエス様を愛していこうやっていうことをね、今日ここから分かるんじゃないかなと思います。イエス様はね、俺たちに命を全部本気で捨ててくれました。そしてそれを取り戻して、ほら私はあなたのね罪を許しますよ、 そして新しいスタートをあげますよ、だから私を信じてついてきてごらんって言ってくれていますね。で、私たちもそれをまず受け取ること、そして今度は自分の命を全部使ってイエス様を愛してついていくこと、これがイエス様の、ね、こうしてほしいなって思ってくれていることです、ね、そして最後のところロッキーがちょろっと読みました。これを聞いた人たち、これを聞いたユダヤ人の、お役人たちの間にまた、論争議論が起こった、ね、2つに割れた。この人は頭がどうかしてるんじゃないか、やっぱりおかしいこの人はっていう人もおれば、いやおかしい人にあの目が見えんやった人の目を見えるようにしたりすることはできんやろ、だからこの人はおかしいんじゃない、やっぱり神様のとこから来たんじゃないかっていう人もいたんですね。でそういうふうにこの話を聞いて俺たち一人一人ね決めないけん、どうするか、じゃあ自分はイエス様をどういうふうに決めるのか、イエス様やっぱおかしいわ、ね、こんなイエス様についていかんでもいいわっていうふうに決める決め方もあります。だけどいや、やっぱりここまで自分のことを思って本当に命をかけて自分を許してそして新しいスタートをくれるイエス様ならやっぱり信じてついていこうっていうふうに決めることもできます。だからみんなどっちにしますかっていうのをいつか決めないといけないです、ね、これがこの地球上で生きてる間に俺たちがしないといけない一番大事なことです、ね、イエス様は自分には関係ない頭がどうかしてる人なんだっていうふうに決めるか、それともイエス様は自分を救ってくれた、そして新しいスタートをくれて永遠の命をくれる、だからついていくっていうふうに決めるのか、どっちしますかっていうふうにイエス様はいつも問いかけてくれます。そして俺たちはいつかその答えを自分で出さないといけないですね。そうです、ね、だから、もうイエス様を信じてますよっていう人はその答えを出してると思います。でもね俺はもう信じたから大丈夫って安心しないでね。なんでかっていうと生きていく毎日毎日俺たちはイエス様を選び続ける必要があるよ、ね、30年前にイエス様信じたからもう俺あと何にもしなくても大丈夫ですっていうのはちょっと違います、ね、ちょっと違います、ね、そうじゃなくて毎日毎日イエス様を選んでいく、今日もイエス様についていくぞ、今日もイエス様にこの命全部使ってついていくぞっていうふうに決めることが大事です。例えばね、みんな赤ちゃんでしたね、生まれた時は。そうでしょ、生まれた時大人だった人、そんな人おらんね生まれた時赤ちゃんだった人、はい、みんなそうよね。じゃあ赤ちゃんだった時に自分のお父さんお母さんと話をしたよね。最初は何も分かりませんけどだんだん分かるようになってくる。で一回話をして、あ、お父さんとお母さんの絵ね、あ、自分は赤ちゃんですよろしくって言ったとします。でその後もう一回じゃあよろしくって言ったから、あと、まあ、70年ぐらい生きるんだけどもう全然お父さんとお母さんと別に口聞かんでもいいやと思う人いますか？
ない
そんなことないよね。お父さんとお母さん毎日話すでしょ、朝起きたらおはようっていうね、どっか行くときは行ってらっしゃいっていうね、帰ってきたらどうやったとか言っていろいろ話をします。同じようにイエス様も一回ついていく、信じますって決めたらそれでいいではありません。なんでかっていうと俺たちは生きていくからです、ね、もし俺たちが石みたいにあの石像みたいにこうやって立ってればいいだけならそれでもいいかもしれない。でも俺たちは生きてるんです。生きていたら毎日いろんなことが起こってきます。でその時にイエス様が自分の主だっていうふうに、そしてイエス様についていくんだ、イエス様に全部使ってついていくんだって決めなかったら、ね、この命を生きていくことはとっても大変になります、ね、だってイエス様がくれた命だからイエス様についていくのが一番でしょ。そうでしょ、ね、なのでみんな毎日イエス様についていくっていうふうに決めていく、ね、ちょっと習慣、習慣って分かるかな、みんな癖みたいなやつ、何にも考えなくてもしてしまうことあるでしょ。そういうふうに例えば朝起きたら今日もイエス様についていくぞ、今日も全部使ってイエス様についていくぞって決める。 そして口で言ってみてもいいかもね。今日もイエス様ついていこう、ね、それそうして一日始めてみたら全然違ってくると思います、ね、なので、今日のお話はねここまでします。今日言ったこともう一回だけ言いますね。イエス様が全部命を全部使って十字架で身代わりに命を捨ててくれました。そのことで俺たちの罪が、ね、罪って神様のルール破ることね、これが許されました。そしてイエス様は死んだ後ももう一回命を取り返す力を持ってる。でそのことによって俺たちにも新しいスタートをくれるよ、ね、永遠の命です。だから俺たちもこのイエス様を信じて命全部使ってイエス様についていきましょう。しかもそれは毎日決めること。今日もイエス様ついていくぞ、ね、こういうお話、みんなも一緒にイエス様についていくぞ、行きましょうか、
はい、
いいですか、
はい、
ね、そして自分がどんなに変わっていくか、ね、一緒に味わっていきたいなと思います。だから嬉しくなるよ、ね、だからシェアしたくなる、ね、また来週の BFF でみんなでそういう嬉しさを持ち寄ってイエス様を賛美して礼拝できたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。イエス様が来てくれて私たちの羊飼いになってくれて、命を捨てて十字架にかかって私たちに許しを与えてくれました。私たちが間違いをしてしまったのにイエス様が身代わりにその罰を受けて許しを与えてくれました。ありがとうございます。そしてその後イエス様は本当に死んだのにまた復活して新しい永遠の命を取り返してくれました。それは壊れてしまった私たちが、また壊れてしまったこの世界がもう一回イエス様の思い通りの形に戻ることができるんですよっていうことを見せてくれたっていうことです。このことを信じて私たちもこのイエス様に命全部を捧げて、そして命全部を使ってついていくことができるように助けてください。しかもそれは一回決めるだけじゃなくて、毎日毎日朝起きて、そして昼の時も夜寝る前も、今日もイエス様についていくぞ、この命を全部使ってあそこまでしてくれたあの優しいイエス様についていく、そうやって決めることができるように助けてください。そしてイエス様が思ってくれている通りに、そのイエス様の思っている命に自分の命がどんどん作り変えられていくことができるように使ってください。私たちの命はイエス様のものです。イエス様は私たちの救い主であり、またイエス様は私たちの主、つまり私たちのご主人様、私たちのマスターです。だからイエス様これからもついていかせてください。今日ここに集まってくれたみんなを本当に感謝します。イエス様のことが大好きなみんな、そしてイエス様をいつも信じているみんなです。これからもますますこのみんなの中でイエス様がリアルに命を豊かに花開かしてくれますようにお願いします。このお祈りを心から感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。